はい、ということでオックスフォードにあってに、東大ないものみたいな話なんですけども、これが一番象徴的かなと思ったところを、引用したいんですけれども、オックスフォード大学にあって東大ないのはカレッジという仕組みと、そこで行われるチュートリアルと呼ばれる個別指導中心の教育であると。この2点については、非常にこう特徴的だと。で、多くのチュートリアルは週に1回1時間学生 2,3 人に1人の教員がついて行うと。そこでは毎週何冊もの文献の購読が求められる。それらを読んだ上で教員から課された課題に答えるレポート、これが A4 用紙に10枚程度、こちらでエッセイと呼ばれると。これを執筆し提出する。文献の要約ではなく、課題に応じた分析と自分の考えを書き出す。英語で言えばアーギュメントないしはディスカッションをするのである。そのエッセイをもとに毎回教員との間に質疑や議論が行われる。こうした学習を毎週繰り返すと。これを通して分析力や批判的思考力、まさに自分で考える力が育つと。これはきついですね。でもこれしかないですよね、やっぱ頭が良くなる方法って。でこれを一流の先生にやってもらえる、一流の同級生の意見も聞けるっていうところに非常にこう価値があるんじゃないかなと思います。これすごくいいですね。私今回からレバ会の、スパルタコースっていうのを作りましたけれども、スパルタコースはまさにこれなんですよね。私がこれ読んでくださいって言って読んでもらって、その意見をもらう。で、それについて私がコメントする。いろいろ聞く。ってやつですね。だからこれはすごく大事だなと思いました。東大に限らずですね、日本人も圧倒的にこれが足りてないですよね。で、自己啓発の世界でもこれできてない人すごく多いんですよね。知ってるだけ。私が自己啓発セミナーの懇親会に行かないのは、そういう人がすごく多いからなんですよ。どういう人かっていうとですね、結論から言うと知ってる話なんですよね、全部。誰々さんがこういったの知ってる、誰々さんっていうセミナー知ってる、その人のセミナー行ったことある、そのセミナーはこんな感じですよ、いいんじゃないですか、行ってみたらどうですかっていう、自分の知ってる知識の共有と、行ってみたらどうですかという名のアドバイスが多いんですよね。私はそれはすごく苦手っていうか、そのランクの人と話すのがあんまり得意じゃないというか、結局じゃああなたは何考えてんのみたいな、いうのはすごく、そこが一番楽しくないですか、それを話すのが。でもなんか知ってる話だけだと、まあ、別にお酒飲んで話すまでもないかなって私は思ったりするんですよね。それすごく特殊な情報なら別ですよ。例えばもうそれこそ私がなんか特殊な猫科の研究してて、で、猫のこと何でも知りたいっていう時に、モンゴルのなんか特殊な、そこにしかいない、日本に運んできても生育環境が合わなくて死んでしまうような猫の話とかだったら、親は教えてってなると思うんですけども、別にそこまでなったら、話すまでもないんじゃないと私は思います。で、別にいいじゃん、話したいんだから話したらいいじゃんって思うかもしれないですけども、話したき話はいいと思うんですよ、そういう話も。でも脳はあんま発達しないと思うんですよね。なぜか、それは理屈でああだこうだ言うよりも、もう自己啓発の世界に10年も20年もいるとですね、その人が進歩してないのが明らかだからです。皆さんそう思いませんか？実際そうなんじゃないでしょうか。だからね、知ってる話を知って人に勧めるってあんま意味ないんですよね。勧めた人も勧められた人も。大事なのはやっぱりこう要約するのではなくて、自分で考えて先生に、お伝えして、先生からフィードバックをもらったり、質問でボリボリ深掘りされて、他の優秀な人の話を聞くって、もうこれ最高ですよね。これをね、ぜひやってほしいなと思うんですけども、日本だとその環境あんまりないんですよね。なのでプラチナでは結構そこを気にしようとしているんですけれども、おそらく皆さん本を読む量とか考えをアウトプットする量が圧倒的に足りてないので、ちょっとプラチナとしてもそこまで至ってないっていうのは、私は非常にこう物足りなく感じております。ぜひご検討いただければと思います。次回また別のところからお話しします。以上です。